皆様おはようございます。それでは祈りで始めたいと思います。天道様、イエス・キリストの皆によって祈ります。どうぞ今からの勉強の時間働いてください。そして私たちがもう一生忘れないような形であなたの良い知らせ受け入れることができますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。ちょっと今日は珍しくその靴をね変えたんですね。そして右の靴を左に乗せて左の靴を右にこれ一遍ちょっと僕私街で歩いてみたんですけどね、やっぱりみんなの顔面白いですね。やっぱりこうやって歩いててそして周りの人がえっていうような感じでそしてやっぱりなんかみんなの顔がなんか頭がちょっとおかしいんちゃうかっていうような反応があるんですけれども子供の時によくこのような子供が見かけますね。幼稚園でも運動靴を履いててそして左の、靴が右の靴が左の足に乗ってるのでポヨーンってこっち行っててそしてそういう子供を見るとね私すごい興味を持って見てるんですけれどもその子供のその表情っていうのはね結構多くの場合ね頑張ってるんだけどなんか違うっていうような顔なんだよな。そして頑張って友達と一緒に走ったりいろんなことをやってるんだけれどもなんか違うってなんか気づくなんかおかしいってなんかそしてそれだけじゃなくて足の親指がちょっと擦るようなちょっと痛いようなものを感じるんですけれどもなんとなくちょっととこれはけれども頑張ろう遊ぼうそのような子供がよくいるんですけれどもそれは人間の、社会と似てるんではないかなと思うんですね。人間は頑張って自分の力で生きようとする、いろんなことを楽しもうとする、いろんなことを一生懸命やってるんですけれどもなんとなくうまくいかない、なんとなく軸尺なこれでいいんかなって頑張ってるんけどなんか満たされないっていうかうまくいかないっていうかなんか虚しいようなものがあって一生懸命やってるのにってそしてまたもうちょっと落ち込んだりけれどもまた頑張ろうと思ってまた走っていくんだけどなんか靴が間違えた足に乗ったような感覚で走り回ってる人が多いんではないかなと思うんですね。そしてどうしてそれがあるっていうと人間というのはもともとどうして作られたっていうと神様から離れて生きるために作られてはそのためではなくて神様と共に生きるために作られたんですね。独立して生きるんではなくて頼って生きるそのために作られたんですね。ですから頑張って一人の力で自分の力でやってるんだけれどもとうとう弱ってやっていけないっていうことが多いんですね。ですからまるで幼稚園生みたいに走り回ってこれをやってあれやって一生もうやるぞ頑張るぞってやってるんだけどねなんかねうまくいってないんですよ。足が痛いの、なんかきつい、どうしてこんなことになるんやろうって。なぜ言うと人間の元々のデザイン通りに生きてないんです、ね、人間はどうして作られたというと神と共に生きるために作られたんです。そしてその愛のあったかさの中で動くってそのために作られたのに足が間違えた靴を履いてるのですからなかなかうまくいかないんですね。そして今日は話したいのはこのコロサイっていう町の手紙なんですね。そして同じ先週と同じ方が手紙を書いているんですけれどもこのコロサイの人たちはなんかベテランクリスチャンではなくて本当にあんまり何もわからないような状態なんです。そして神様と関係を持とうとしてるんだけれどもそれが具体的にどういうものかわからないっていう部分もあったんですね、この人たちの中では。そして私もこれを経験したんですけれども自分の力では なんかうまくいかないなって人生って、それが理解してるんですね。けれども今度はちょっと待てって、自分の力で生きるのは間違いだったら、神様に頼って生きるってちょっと怖いっていう、まるでなんかジェットコースターの経験と似てるんではないかなと思うんですね。ジェットコースター乗ると最初はどうしようどうしよう、乗ろうかな、やってみようかなって、怖いなけれども、なん楽しそうやなと思って、けれどもとうとうそのジェットコースターに乗っかって、そして最初動き出した時に、最初は何があるんですか？坂があるんですね。タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッ任してるわけなんですね。そしてストップストップストップで言えないんですね。もう手遅れなんですね。自分の自由意志で乗ることを決めたので、今度はダタッダタッダタッダタッ乗っちゃって、そして今度てっぺんに着いた時に、なんという強烈な不安っていうか、そしてもうブラーでうわー、そしてみんな手上げでうわーってなって、そして行くんですね。そして今は多分違うけれども、私が最初、ね、12歳13歳、それを経験した時に、そのてっぺんについてブワーンと降りていって、そしてあっちに飛んだり、もう360ピュンとなったり、そんなのやって、そして今度やっとババババーンと終わった時に、駅に着いたらもう一回っていう気持ちが湧いたんですね。そしてやっぱりマニアックの人はもう何回も何回もやるんですね。そして楽しんでるわけなんですけれども、ちょっと神様に自分の人生を任す、ね、任して、そして自分が自分の人生の運転者にならないで、それで今度神様が自分の人生を導いてもらうって、ある意味それと似てるんではないかなと思うんですね。遡ってカタカタカタカタカタカタカタ登ってけれども、今度本当に自分の人生を全て手放したらどうなるんやろーっていう感じで、フィューってもうって、そういうものがあるんではないかなと思うんですね。それで今日は話したいのは、具体的に自分の人生完全に神様に手放して任してしまうとどうなるのか、神様はどういう働きを私たちの中にするのか、それはちょっと今日勉強したいと思います。そしてその勉強の場所はコロサイの1章の13から、10節まで読んでくれますか。ちょっと苦痛がきついのでちょっと直します。コロサイ1章の3節から10節、
はい、読みます。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。これはあなた方が私たちと同じしもめである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人であって、私たちに御霊によるあなた方の愛を知らせてくれました。こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうか あなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように、また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように、また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力をもって強くされて、忍耐と寛容を尽くし、
ありがとう、よく頑張りました。そしてこの中ではこの3節から10節には、本当に自分の人生を神様に任せてしまうとどういう働きが自分の中にあるのかというのはこの中にあるんではないかなと思うんですね、その説明。それ最初は気になる言葉というのは3つの言葉なんですけれども、信仰が出てきますね、信じること、希望という言葉が出てくるんですね、そして愛という言葉が出てくるんですね。そしてこの信仰の意味はイエス・キリストを信じることなんですね。神様の一人息子で私の代わりに十字架で罰を受けてくれたこと、そうすることによって自分が許されてその永遠の命を与えられるということを信じることなんですね。そして人間はこれを信じてしまうとだんだん本当だな本当だなっていうものが思ってしまうと希望っていうものが湧いてくるんですね。そしてこの時代の希望の意味、そして今の日本語の希望、そして英語の希望はまた違うんですけれども、この聖書的な希望の意味は絶対起きるっていう確信なんです。絶対それがあるっていう確信なんです。だから希望どうかな、うまくいかん、ちょ希望持ってんけどって、そういう弱いようなもんじゃないんですね。絶対こうなるっていうものなんですね。ですからある流れがあるんではないかなっていうんですね。人間は最初は神様信じようかなって、イエス・キリストが本当に私のために十字架に死んでくださったんだろうとか、やっぱきっと そうなってたんだろうなとか、信じようっていうもので始まるんです。信じようっていう、そしてそれを信じて信じて、それに向けて集中すると、今度は心の中で希望が湧いてくる。絶対そうなんだって、絶対そうなんだって。そして私も自分の人生の中でそれをだんだんだんだん強くなっていってるわけなんですね。そして何回もこれを経験したことはあるんですけれども、連絡が入って誰々さんがもうお父さんがもう亡くなりますので病院に来てくださいって、そしてそこ行って、そしてその病院の中でもうお医者さんの説明によるともう長くはない、あと1日ぐらいかなという話で、そしてその人と一緒に話しててやっぱり不安なんですね。自分が将来どうなるのかなと思って、そして今度は私がイエス様を信じれば次の世界まで安心できるよって、でそれを信じるとやっぱりね、顔の表情が変わってくるんですね。はあっていう、それで亡くなった時には苦しい虚しいような形で亡くなっていくんではなくて、安心って、ああ来てくれたんだって、イエス様を迎えに来てくれたんだというような安心を私見たこと何回もあるんですね。ですからそれを結局そのようなことを見てるわけなので、だんだんだんだんこれは永遠の命とか永遠の世界はひょっとしたらあるんではなくて、だんだん確信が強くなってくるの。だんだん神様と共に生きるとその希望がしっかりしたものになってくるんですね。そしてその希望がしっかりしたものになっていくと、今度出てくるのは愛なんですね。そしてこの愛っていうのは人間的な好みに基づいたような好きっていう意味ではなくて、この愛は神様の愛で、与えても裏切られてもひどいこと言われても注意されても騙されてもその人を助けるっていう力なんですね。そのような力、与える力、一方的に与える力っていうのはこの信仰から希望、そして今度そのような与え方、そのような愛が人間の中に出てくるんですね。ケチケチしないで与えるようにの人になっていくんですね。何が起きているというと自分の価値観が変わっていってるんですね。 この地球の価値観は目で見えるものを大事にするってけれども、だんだんだんだん神様本当にいるんだなって、本当に私を愛してくれてるんだなって、その確信が入ってくると愛な人になれるの。なぜ言うとこの世界だけで終わらないという確信が強いから。ですからどんどんどんどん余裕が出てくるんですね。これと、似てるんではないかなと思うんですけれども、だんだんだんだんその命っていうのはこの70年間、この80年間、この90年間だけではなくて、それがちっちゃな始まりだけ、素晴らしい映画見る前の CM みたいなもの。本当は永遠の世界の方が大事。そして永遠の世界が大事になってくると、自分のお金の使い方、自分の、動き、自分の働き方、全部変わってくるんですね。ですからイエス・キリストを主として受け入れると、自分の価値観が変わってくるんですね。これと似てるんではないかなと思うんですけれども、例えばテレビを見てて、そして急に NHK でピピピピピピピピピピピとお知らせが入ってきて、ブンブンブンブンブンブンブンブンってなって、そしてすいませんって、今から情報が入りましたけれども、流れ星が地球の方に向かっていますって、そしてこれは流れ星があんまりにも多くて、そしてでかくて、そして今地球に当たりますので、さよならさよならさよならって、それが例えば私たちが見てて、へーって、じゃああと何分、あと17分でその流れ星が当たるんだ、それで終わりなんだって、そしてそれがどうしようと思っている時に、隣の人はチャンス、今やったらソフトバンクで安くね、ホワイトプランに入れるわって、ダッシュでそこ行って、何やってんのって、しょうもないって、もうあと17分で地球が終わって永遠の命に入っていくのに、ソフトバンクで今もう安く買えるから、そっちにダッシュ行って買いに行くって、しょうもないっていうような気持ちになってくるんですね。そして私たちがイエス・キリストと共に生きると、だんだんだんだんその永遠の世界っていうのは本格的になってくるんですね。ですから携帯はただ道具になってしまうんですよ。もうただの道具、別に服もね、まあなんとかね、服を買うけれども、そんなにねめちゃめちゃ大事なもんじゃなくて、まあただの道具になってしまうんですね。車が道具になってしまうんですね。家が道具になってしまうんですね。そしてあんまり自分の心がそこに置いてしまうと、もうしょうもない、やってられない。なぜ言うと、私たちがこの地球で本当にわずかな時間、20年、30年、50年、80年しかいないから、自分の命を全部それに乗せるのは愚かな気持ちになっていくんですね。そのような変化が起こります。イエス・キリストと共に生きると、そのような価値観が変わってくるんですね。やってられない、ただの道具、ギターはただの道具、家にあるものはただの道具、自分の貯金はただの道具、そしてちょっと時間経てばこの世界が終わるっていうもんなんですね。ですから自分の中で価値がどこに置いてあるんですかって、そしてものすごく、まあ、別にね、物は道具として使うのは全然いいと思います。もう貯金持つことはいいと思いますけれども、自分の心がそこに置いてあると、結局自分の行動で告白しているのは永遠の命がないんではないかっていうような行動なんですね。ないんじゃないかって、ですから今しかないっていうようなことは自分の行動として語ってるわけなんですね。ですからイエス様と共に生きると、自分の価値観が少しずつ変わって、そしてそれが変わってくると楽しくなってきます。なぜ言うと、ケチケチケチケチするのは楽しくないですよ。結果としてしんどいんですけれども、与えるような人になっていくとね、ものすごいあったかい新鮮な素晴らしいものが私たちの中に働いてくれるんですね。神様からの贈り物、そのアガペの愛が働いてくるんですね。 ですからそのジェットコースターたかんたかんたかん登って、本当に自分の人生がイエス・キリストに手放してあげると、その愛の関係ずっとついていくと、だんだんだんだん自分の価値、何が大切なのか変わってくる。そしてどんどんどんどんなんか解放されたようなものに縛られたようなものではなくて、自由な気持ちが入って、そして人に自由に与えることができるんですね。ものだけではなくて、自分の時間とか手伝いに行ったり、そのような自分中心ではなくて他の人を与えるっていうものになっていくんですね。なぜ言うと、自分のものは永遠の世界に持っていけないんですけれども、素晴らしい思い出が持っていけると思います。愛っていうのはずっと持つものなんですね。ですから今度は、そのスキー旅行行った時に自分のスキー板がどんなにかっこいいかとか、それがだんだんしょうもなくなってて、誰と一緒に行ったのか、そしてその時にその祈ってた思い出とか、励ましを受けた思い出とか、そういう永遠に通用するような人間関係が大切になってくるんですね、ものよりも。それが第一の大きな変化ではないかなと思うんですね。そして次の変化、本当にイエス様と共に生きるっていうような人生を選んでしまうと、次の変化は6節、コロサイの6節、1章6節に載ってるんではないかなと思います。ちょっとゆっくり読んでくれますか。
この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解したとき以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って、世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。
もう一度読んでくれますか。
この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解したとき以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って、世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。
これはほとんどないと思うんですけれども、大好きな本屋さん行って、大好きな本を見つけて、そしてその本があんまりにも良かったから、この本、20回読みましたとか、それはありえないですね。まあ、2回が読むかもしれないんだけれども、退屈になってくるんですね。人間作った本っていうのは最初は面白いかもしれないけれども、何回も読んだらつまんないようなものになってくるんですね。けど不思議に聖書はちょっと違うんですね。もう今でも私も30何年も一生懸命その聖書を読んでるんですけれども、今でもね、始まったばっかりっていう気持ちなんです。そしてもう何百回読んでても、あれってこの部分が気づいてなかったっていうようなことがよくあるんです。不思議に他の本だったらつまらない、雑誌読んで買った時楽しかったけれども、5年前の雑誌が繰り返し同じ雑誌読むってあんまりないですね。つまらないね。なぜ言うと、神様の言葉と人間の言葉全然違うんです。神様の言葉っていうのは命があるんです。そして私たちの心の中の霊的な栄養みたいなものなんです。すっごい力があるんです。私たちの人生を変える力があるんです、この御言葉、言葉、神様の真実っていうものは、そのような力があるんですね。そして私の、息子、アキラという息子も東京にいるんですけれども、彼は16歳、15歳、16歳、17歳の頃はもう暴れ回ってたんですね。もうすごい大変だったんです。もう警察も来るし、いろんなすごい、もう本当に信じられないようなことがあって、よく若い男性がその年でそういう行動があるんですね。バランスがもうホルモンの問題もあって、そしてすごいことをしてしまって、それで彼はすごい恐怖になったんですね。怖くなったんですね。そしていくらね、大丈夫大丈夫って言ってもね、怖くて怖くてどうしたらいいかわからなくて、 ですから私が神様に祈ってどうすればいいんですかって神様に祈ったら、示されたのはその御言葉を覚えればいいと思って、そして彼は全然あんまり聖書のことを興味を持ってなかったんですけれども、毎朝起こしてワンちゃんと一緒に散歩しましょうって言いました。そして最初、今でも覚えてるんですけれども、ピリピの4章6節、フィリピンの4章の6節、そしてそれをちっちゃなカードに書いたんです。そのカードに書いて読んでみてください。
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。
そしてそのカードを私のポケットに入れて、山登り菊水山を一緒にワンちゃんと息子と一緒に登っていったんですね。そして登りを始めた時に私そのカードを出してきて、そして最初の部分を読んだんですね。もう一度読んでください。
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。
そして私英語でそれを読んだわけなんですね。そして読んだ後に覚えてみてくださいって、私の後に言ってみてください、そして本人もそれを告白したわけなんですね。それでもう一回読んでもらって、
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。
繰り返し登りながらそれを私たちは告白したんですね。繰り返し。そしてとうとう彼が覚えてるって言ったら覚えてるって、そして言えるようになったんですね。そしてじゃあ次の部分に行きましょうって言ったんですね。
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。
そして7の方、
そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
だんだんだんだん菊水山のてっぺんの方に迫ってるんですけれども、そこまで覚えてるわけなんです、本人が。それで今度はちっちゃな声で言ってるのではなくて大きな声で言ってるんです。大きな声で、私はこれを信じますって大きな声で言ってるんですね。そして今度山を降りた時に、自分の家に戻った時に、本人があったかいものを感じるって、あの平安が、あの不安が行ってしまったって、なんか安心が入ってきてるって。その御言葉っていうのはそのような力あるんです。もう霊的なビタミン剤なんです。そして私たちがそれを覚えて、それを信じるようになっていると、私たちの考え方も変わって、そして神様の命が私たちの中に住んでくださるんですね。ですから第2ポイントは、私たちが本当に自分の人生をイエス・キリストに任してしまうと、今度は神様を望んでいるのは、どんどんどんどん神様の考え方、神様の真実を自分のものとして受け入れてほしいんです。そして受け入れてしまうと、どんどんどんどん自分は変えられていく。自分で頑張って変わってるんではなくて、その御言葉が栄養になって、すっきりしたような、まっすぐ考えるような力がだんだん入ってくるんですね。で、そのようなことがあるんですね。新しい考え方が入ってきて、新しい考え方が入ってくると、新しい行動が取れるようになってくるんですね。間違えた考え方がいつもぐるぐるぐるぐる、否定的なこととか悪いことが頭の中にぐるぐる回ってたら、どうしても間違えたような行動が出てきます。そしてどんどんどん自分の人生が鬱陶しくなって、しんどくなって、苦しくなってくるんですね。間違えた考え方 の結果は虚しさなんですね。ですからこの神様の考え方をどんどんどんどん取り入れて自分のものにしてしまうと、どんどんどんどん解放されるんですね。けど私たちがもともとそのように作られてないんですね。もう生まれた時から私たちの教育っていうのは、どうしても周りの人を見て、見たものを真似して、そして 行動を取るっていう、みんなこうしてるから私もやるっていうようなものが多いんではないかなと思うんですね。ですから今の時代で例えば、男性のピアス、それは別に悪いとは私も言わないんですけれども、40年前ありえないね、こうやってピアスしてこうやってね、けれども今の時代はもう口のとこにピアスしたり、鼻のとこにピアスしたり、耳のとこにピアスして、そのようなファッションがすごい広がってるんですけれども、どうしてみんなやってるのかなって、このピアスの意味を研究して、ピアス、このピアスしてたら健康になりますよとか、そういうものではなくて、結局見たものを真似したっていうものが多いんじゃないかなと思うんですね。見たものを真似してしまって、そしてひょっとしたら有名な人がそのようなピアスをしてたから、あんな有名な人がそれをするんだったら私もかっこいいなと思うから、それを真似しようって。そしてね、あとはもう、ファッション変わってくるかなと思ってるんですけれども、自分のズボンが落ちそうっていうやつなんですね。どんどん落ちていくんですね。最近はこの辺までもう、だから私もいつも不思議に見て、どうやって支えられてるのか、本当に大丈夫やろうかって。それで完全に自分のズボンこの下の方になってますので、そのズボン取ったらパンツじゃなく、もうパンツが上の方なんですね。それ不思議だなって。そしてどうしてみんなそれをやってるというと、なんか科学的に研究して、人間がそうやってそういうズボンしてたら賢くなるとか、そういうもんじゃなくて、英語でことわざあるんですけれども、マンキーシーマンキードゥ、猿が見て猿へを真似するっていうものが私たち人間があるんですね。見て真似する、それだけ。そして別にそれより深い理由がない。ただ有名の人、入れ墨もそうなんですね。私の子供の時にね、入れ墨の人が先頭におったら、それがね、危ない意味があったんですね。先頭に入って入れ墨おっちゃんたちがいたら、これは危ないって、私はこれは絶対危ない人なんだと理解してたんだけど、今はね、もう男性も女性 もう関係なく、暴力団でもないのに、ファッションとしてやってるんですけれども、どうしてかというと、別に入れ墨の意味とか歴史とか研究したわけではなくて、ファッションになってしまうんですね。でそれが別にそういうものは危険とかそういうものと思いませんけれども、永遠の命に関わると、ただ真似だけで信じるっていうのは非常に危険なんです。自分のみんなやってるから、ね、8月になったらみんなこうしてるから、別に理由がないけれどもみんなやってるからこうしようって、そしてお父さんがやってる、お母さんがやってるから、別に理由はわからないけれどもみんなやってる、親戚がみんなやってるから、そのみんなやってるからやるっていうのは非常に危険なもの。ファッションだったら別にいいと思います。ね、そんなに永遠に関わるようなもんじゃないので、別にね、ズボンが落ちそうな形で歩きたかったらそれで自由ではいいじゃないかなと思うんですけれども、この永遠の命になってくるとね、ただみんなやってるから、親戚こう思ってる、おばさんがこう言ってるからとか、そういう浅いような理由で自分の永遠の将来を任すっていうのは非常に危険なんです。危ないことなんです。それで多くの人はそれをやってるんです。分かってないのに、もうやってるんですね。だからよくもう半分ちょっと遊びで言ってるんですけど、お正月どうしましたか、初詣って、そしてそこの、神社の神様を愛してるんですか、はって、そして、どういう神様がそこにいるんですか、はじゃ、何をしたんですか、いや一応祈りに行ったんですけど、誰に祈りに行った、はあ、ただ友達と一緒に行ったわけなんですよって。 理由がないの。ただね、みんなもうその流れでやってしまったんですね。そして何もかもその霊的なものになるとわからないけれども、みんなやってるからっていうのはね、非常に危険なものなんです。永遠の命があるんですよ。永遠の世界があるんですよ。ですからそのような行動を取るんだったら、ちゃんとした理由持たないと、ね、マネだけではいけません。危険なんです。ただ、ただマネしただけではなくて、ですから私たちの考え方が変わらないといけないんですね。ローマの12章の2節を読んでくれますか。ローマの、
この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。
考え方が変わらないといけないんですね。イエス・キリストと共に生きると考え方が変わってくる。考え方が変わってくると自分はこのようなことを経験すると思います。ヨハネ8章の31節。
そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。
32も、
そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。
神様の真実を受け入れると約束があるんですね。自由が与えられるんです。もう本当に素晴らしいようなものが神様は用意してくださってるんですね。けれどもそれを経験するには、自分の古い考え方を手放して神様の御言葉を受け入れないといけない。それが入っていくと、どんどんどんどん自分は変えられて、安心が入ってきて、この場合どうすればいいのか分かる、この場合こうした方がいいって分かる、そのような安心みたいなものが入ってくるんですね。自由が入ってくるんですね。OK、じゃあ今まで話したのは自分の価値観が変わっていく、そのジェットコースターに乗ってイエス・キリスト、自分の人生をもう全部任すって手放して任してしまうと、その付き合い、その愛の関係として自分の価値観が少しずつ変わってきて、永遠の世界が大事になってくるんですね。ですから永遠の人生が入ってくると、どんどんどんどん与えるような人になっていくんですけれども、今度2番はそのイエス様と共に生きると、その真実が入っていくと、神様の教えが入ってくると、だんだんだんだん考え方が変わってきて、そして自由が与えられるんですね。でも今度はね、ちょっと私にとってはどうかなっていうようなものが3番目に入ってくるんですけれども、これ10節に載ってるんですね。コロサイの1章の 10節。
1章の10節。また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。
で今度は出てくるのは、行動が変わらないといけないんですね。行動変わらないと、これがちょっと難しくなってくるんですね。あ、勉強しないといけないって、それは分かった分かった、聖書を勉強すればいいんだなって、それ誰でもできるんだよな。2番もね、勉強すればいいんだなって。で1番、ちょっと価値観が変わってくるんだなって、そして永遠の世界の方が中心になってくる、分かる分かる。けど3番目はちょっとややこしくなってくるんですね。行動が変わってくる、自分の日常生活の行動が変わらないといけないって書いてあるんですね。良くないような誘惑をやめるとか、それはちょっとね、いろんな良くないような癖をやめるとか、私が最初これ気づいた時に、けどね、ちょっとそんな簡単にいかないよって、何回もこの癖をやめようとしたんだけれども、この習慣やめようとしたんだけれども、なかなかねって、どうやってやるんだろうって、変わらないといけないって、もうね、これをやめようと思ってるんだけど、なかなかね、これはねっていうような3番目、行動が変わる、 イエス様が喜ぶような形で自分の日常生活の動き、やってることが変わるっていうのは、どうやって変わればいいのかっていうのは、これはヨハネの15節の15章1節にその答えがあるんではないかなと思うんですね。どうやって私の行動が変わればいいのかって、15の1節なんですね。
私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。
5まで読んでくれますか。
私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。
これ初めて発見した時にものすごい安心が入ってきて、はあ、自分の力で、もう一回五節読んでくれますか。すごいホッとしますけれども。
私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。
離れてたら、イエス・キリストから離れてたら何もできないって書いてあるんです。何もできないって書いてあるんですね。ですから本当に私の毎日の生活が変わるんだったら、このイエス・キリストと共に生きるっていう、それを経験しないとダメなんだなって分かったんですね。そしてちょっとそう、ブドウの木と枝の、例が出てるんですけれども、ちょっと想像してみましょう。自分は枝だったら、自分が、ね、ロブ枝、ね、バテン枝って、枝やったら、枝になってたらどんな人生だろうってちょっと考えてみたんだけど ね、木があって、木からその何て言うんですか、木の液体が流れてくるんですね。そしてブドウであったら結構おいしいんだよな、多分、ね、ちょっと甘くてね。そして自分は枝やったら木から流れてくるんですね。あ、来た来た、おいしいおいしいおいしいおいしい、こんな、ここまで栄養を与えてくるんだったら葉っぱ出せるわってブワンって来た来た来た来た来た来た、おっとっとっとっと、甘いのが来て来て、これやったらブドウでかいの作ってみようって、ブワンってね。けれどもその液体が流れたかのがったら何も出せないわけなんですよ。ですから私たちは行動が変わるんだったら、その感覚で生きないといけないんです。ただ日曜日来てもう礼拝に出るんではなくてね、本当に木の枝のように、そしてイエス様がその木になってて、そして一瞬一瞬イエス様と共に生きる。そうするとその力の液体が流れ、あんま力が来るんです。ああ来た来た、ハレルヤ感謝しますって、ちょっとあそこすごいややこしい人がいるんだけれども、あ今来てる、力が来てる、もうは、汚そうな手なんだけれども、お来た来た、アガペの愛が来てる来てる、じゃあ握手してあげよう。最近食べてますかって、あ食べてないのか、食べて、あそうなん、お弁当食べる、じゃあおごるわ。そしてそのようなイエス様のアガペの愛が、それがあるとそのような愛を出せる。けどその関係が切ってしまうとね、何もできないわけなんです。 ですから本当のクリスチャンの人生っていうのは、なんか律法を守って頑張って、これをしない、あれをしない、これをやめとる、そういうものではないんですよ。私たちは枝なんだよな。枝切り取ったら、切った瞬間からブドウ、切ったのにブドウ出てくるのはありますか？ありえない。切った瞬間からストップなんですよ。切った瞬間から葉っぱもその以上出せないし、ブドウも出せないんです。ですから神様が望んでるのは、私たちは一瞬一瞬イエス・キリストと共に生きるって、そのような生き方を学んでほしいんです。実行してほしいんです。そしてそうすれば全くもう別世界に案内されます。もうケチケチなものが溶けてしまって、そして本当に与えるような、必要な時に知恵の液体が来て、自分の口から知恵が出てくる、必要な時に平安が出てくる、必要な時にいろんな助けの力、この人を助ける力、あの人を助ける力、全部その関係から出てくるんです。ですからしんどいもんじゃないんです。多くのクリスチャンがね、これは分からないんです。ですから律法を作って、もう反省反省、神様許してください、もう一回頑張りますのでって、そして私これからも今週を真面目にやりますので、これをやめます、これもやれます、この癖もやめます、頑張るぞって思って、そして枝を切り取っていくの、出せないわけなの。でパンクして、また反省して、また神様許してくださいって、またもうこういう罪を起こしてしまって、これをやってしまって、ごめんなさい、許してくださいと泣きながら許しをもらって、頑張るぞってなって、また切り取っていくの。あるクリスチャンが30年間それやってる、40年間やってる、でだんだん枯れていってるわけなんですね。なぜ言うと無理なんです。私たち違う生き方を学ばないといけないんです。一瞬一瞬イエス・キリストと共に生きる。そうですから、歩いている時でも会話したり歌ったり、神様今から仕事に入るんですけれども力くださいねとか、あ、今この人が来てるから何か言ってほしいものあるんですかって、あ、言う、あ、何も言ってない、じゃあただスマイルだけで行くわとか、本当にイエス・キリストと共に生きるって、そのような人生があるんです。ですからイエス・キリストを信じようと思って、ジェットコースター乗って信じようと思って、で結局神様は何を望んでいるかという、そういう 楽な道を案内したがっているんです。苦しい、しんどいのは自分で生きるのはしんどいんです、ね、自分は限られた知恵で限られた力で頑張るっていうのは、明日がわからないのにそうやってもう自分の力で生きるのでものすごいしんどいものなんです。もっといい方法があるんです。イエス・キリストと共に生きる、枝になる、一瞬一瞬イエス様と共に生きる、それを、その関係欲しいんですか？欲しい人いますか？うん、まず手を挙げただけで神様、お、あ、ジェットコースター乗り気のある人がいますって。そしてね、それやるとね、面白いことがあるよ。これからの人生、つまらないワンパターンの人生じゃなくてね、何が起きるかわからない。僕の人生すごい変な、もう何が起きるか面白い、変な変わったような出会い、変わったような面白いような事件、そういうのが、だからね、もう元に戻れない、元に戻ってつまらない人生もうやってられない。イエス様と共に生きると、明日何が起きるんだろうとか、そのような不思議な面白さが入ってきます。そしてそれがしんどいもんではなくて、イエス様と共にいるんだったらその力の中で生きるって、そのような人生なんですね。これがその3つなポイントなんですね。そして最初は価値観が変わってきます。イエス様は主としていくと、だんだんだんだん目で見えるものはただの道具になってしまいます。ただ道具として使う、永遠のあるようなものが大切になってくる くる。ものよりも人間関係が大切になってくる。ものよりも人を助けるのは大切になってくる。そのような変化が起きています。そして2番は、イエス様の共にいると御言葉入れてしまうと、だんだんだんだん自分の人を真似て動くっていうのはだんだんだんだん終わってしまって、だんだんだんだん何が真実なのかって、そして真実に基づいたような生き方すると、今度は自分はものすごい自由、祝福されるんですね。そしてもう3番は行動。自分で頑張っていいとこ見せるとか、自分で頑張ってボランティアするとか、そういうような疲れるような行動ではなくて、自分はイエス・キリストとつながって枝なんだっていう理解がだんだん出てきて、そしてその愛、一方的な愛、アガペの愛を見せる力が来たら、それを表現する。あ、来た来たって、それで表現する。来ること信じて手伝うって、そしてだんだんだんその力が自分の中に流れて、不思議に変わろうと思ってないのに変えられるっていうような人生か、変わろう、頑張って変わろうと目的にしてないのに自分が変わっていってる。不思議に、あ、去年より嘘が減ってるなって、別にやめようと思ってないんだけれども、なんか減っていって、なんか嘘言おうとすると、なんかイエス様が悲しんでるようなもんやから、なんか前みたいにできなくなってるなとか、そう、だんだんだんだん自分の中が変えられる。なぜ言うと、イエス・キリストの命が、その液体が自分の中に、ブドウの木から自分の中に入ってくるんですね。そして自分は出さないといけないものは一つだけなんです。神様全部この3つを与えてくれるんだけれども、私たちが出さないといけないのは一つなんですね。協力的な心、協力します、協力します、水曜日ゼミがあるから行きます、協力します、そのような心。あ、このボラ助けがいるんだな、協力します、神様協力したいんです、本当に私が、なんか反抗期でなんか邪魔するようなものになりたくないんです、協力しますって。そしてその協力するような心を持つと、あとは神様してくれるんです、働いてくれるんです。あ、勉強の時間なんだなって、協力します、教えてください、協力しますって。で、今度は、あ、この人は困ってるなって、協力します、私はどうしたらいいんですかって、自分の力ではできないので、今から私通して、あの、この人を助けてあげてと、協力します、協力します、協力します、協力すると不思議に別人になっていく。そして今度はやっと靴が、前はこうなって生きてたのに、靴がちゃんとした場所に入って、あ、私このために作られたんだっていうような、あ、このために愛の器、そのために私が生まれたんだっていう安心、これなんだって、いつも軸尺で、なんか左足がこうで右足がこうじゃなくて、やっと、あ、このために私が生まれたんだっていうような喜びを体験することができます。今祈りたいと思います。天道様、イエス・キリストの皆によって祈ります。そして私たちがよく先に走ってしまって、頑張ろう、これをやろう、これをいいとこ見せようとか、一生懸命自分の人生を自分の力で運転しようとしてきたんです。そしてなかなかそれがうまくいかなくて、本当に私たちを助けてください。そして特にこの3番目、枝になることは、具体的にそれはどうやって経験すればいいのか、私たちに教えてください。そして今週はいつものパターンで生きるのではなくて、本当に、あなたとつながって生きるっていう、経験を私たちに与えてください。お願いします。働いてください。私たちの心の中に働いてください。多くの人が手を挙げます、挙げています。協力したいっていう人がいます。ですからどうぞその人たちの中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。